感じの日本家屋という、そしてここでどんな礼拝がなされているかっていう、ちょっとワクワクしながらここに来るとまさに和室の礼拝の中でこっちにおられて、こっちにおられて、こっちにおられて、ちょっと前に今日は出させていただいて、ここでメッセージさせていただきます。先ほど加古川という紹介をいただきましたら、何か、加古川って聞いたとは皆さんが何か地の果てのようなそんな、一体どこっていう、神戸と姫路の間にあるところです。ちょっと悔しいんですけどね神戸を言わないとわからない、姫路を言わないとわからないという、まあ、加古川から来ました。そこで50年、余り、牧師の働きをしています。私は尼崎というところの出身です。そして西宮に引っ越して、そこでクリスチャンになりました。誰でも自分がイエス・キリストを信じたその時のことは、人生の中でものすごく大事な出来事、私にとってもそうです。その時から私人生は全く変わりました。私は、教会に行ったのは犬に導かれて行きました。私は高校時代、学生運動をしました。学生運動といっても、この辺りとこの辺りぐらいの日本を良くしたいと思ったんです。そしてこの日本のために何かできないかっていう、そんな思いの中で学生運動をしました。高校時代でした。私の少し上の年代は学生運動時代のもう中心でした。ですからその影響も受けて学生運動をする。で、仲間ができました。その仲間十数人と一緒にこの高校でこの高校を変えよう、この日本を変えよう、そんな思いの中で学生運動をしました。そして私たちが一生懸命、し続けましたけど、なかなか学校は変わらない、社会は変わらない、国は変わらない、そんな中でも最後までやろうという、そんな思いで、過ごしました。ところが高校3年生になる、3年生になって夏が過ぎ始めると、みんな焦り始めるわけです。というと私が行ってた学校は進学をすることが中心の高校でした。ですから、学生運動してた人たちもやっぱり大学にというこのことを考え始める。すると秋ぐらい、夏休み終わると一人抜け始めるわけです。もう最後で一緒にやろうと言ってた彼らが一人抜け、二人抜け、三人抜け、していった時に私は腹が立って腹が立ってお前ら何を裏切るんやというその思いでいっぱいでした。そして最後1月、次の年の1月になった時に残ってたのは自分一人でしたそしてみんなもう離れて、大学に向かっての準備を始めました。そして私はその時に、怒りでいっぱいでした。すなわちあんなに一緒にやろう、あんなに信頼関係を持ってやろうと言っていたその一人一人に裏切られたというその思い、そのことは私にとってそれはもう本当に大きな苦しいショックでした。そして、当然、大学受験が始まるわけです。2月3月で結果はみんなこうこの辺の大学、大阪の大学、いわゆるそういうみんなが行きたいという大学にこう通っていくわけです。で私が受験勉強を始めたのは、1月ですで2月に私学の学生、3月に公立の学生という間に合うわけじゃないわけです。まあそんな中で、私は自分の挫折っていうのを深く感じました。そして、ちょっと引きこもりのような状況、裏切られたという被害者意識、そしてその状況の中で私は一つのことに気づきました。自分にはチャンスがなかっただけ。もし言い訳とチャンスがあれば、あの夏過ぎた頃に自分もひょっとしたら 抜けれた、抜けたかった、そしてお前抜けたかったやろと自分が自分を責め始めました。そうでした。ただ私はこう余裕が悪いんで言い訳が見つからなかった、そして、言えなかった。だけど心の中ではもうやめよう、嫁やめよう、もう受験勉強しようというそんな思いに実はなっていたけど言わなかっただけなんです。みんなは言ってそれをした。じゃあ言ってした人と心の中にずっと思ってた自分とは何が違うんだ、結局一緒じゃないか。さっき人が自分を裏切ったというその思いと自分が自分を裏切るというまさにあの時の絶望です。ですからますます生きる気力を失い、そして死にたいという死にたいというかもう生きていく気力がない。でもそんな死ぬ勇気はないんです、高いところに行ってですね、このビルの一番上からここに来たらですね、私はこうなるわけです。こう見たら骨がズクズクズクとして、そしてこうなるわけです。もうその時自分は情けなかったんです。死ぬ勇気もない、生きる気力もない、どうしたらいいんだというそんな中にいました。その中で、まあ、犬を飼ってたんで、あの犬だけは可愛かった。犬だけは私を裏切らないという、まあ、そんな思い、まあ裏切るんですけどね。首を離したらバーッと出てくる。まあまあそんな思いで、その犬をある日曜日の午後散歩、これ私がずっと犬の世話だけはしてました。そして日曜日の午後、向こう側というところの河川敷に、散歩に行ったんです。で散歩に行ったら当然みんな日曜日の午後ですからくつろいでるわけです、公園で。ところが向こうからですね、日曜日の午後にセミの来て久々に髪の毛分けてここになんか分厚い本持ってこっち向いて近づいてくるわけです。それ見た時に、あ、やばい、変な人やで、変な人だと思って私が向こうに行くとその人はちょっと足早に近づいて、これもう私行こうと思った。何を思ったか、その私が飼っていたその犬が向こうにその人がそしてその人の前に飛びついた。今度セミロの前に飛びついた。そしたらここが汚れたんです。次私は言ってしまったら、すいませんって。で、すいませんと言ったら負けなんです。あ、いいよいいよいいよ。あの、ちょっと座ろうって。おおと思いながら座って、そしてその人が話しかける。そして話して、あ、こいつ。あ、すいません。この人。
キリスト教や。
宗教や。で私は、学生時代は、まあ、ちょっとそういうことを考えました、考えました、そして、宗教が麻薬だと、いうふうにずっと思ってました。ですからもう暇つぶしにちょうどいいと思って、その人が何か話しかけてしばらくすると私質問したり、 なぜキリスト教が正しかったらこんな戦争があり、あのベトナム戦争があってアメリカは何だ、キリスト教国のアメリカが何であんな悪いことをするんだとか、もう、そしてなぜ今日こんな教派がいっぱいあるんだとか、まあ今考えたらありきたりの質問しかしてなかったです。でもその時はオリジナルの質問だったんです。ちょっと質問します。で、はじめはその牧師は私にボソボソ答え、もうちょっとはっきり言ってよと思うんですけど、ボソボソ答え、そしてそのうちにその牧師は、答えなかった。答えでなくなったと思った。嬉しいですね。高校時代はこういうディベートというかそういう論争ばっかりやってて、そしてその勝つ快感というのはやっぱり残ってるわけです。気力もない何もないけれどもこの勝つ快感だけはあって、そして、専門家に勝った、もうそれで答えなくなったというその状況になって、もう1時間ぐらい経った。でも、じゃあって言ったらその人が私に、今日の夜あの教会で集会来ませんかって、で私はほーって、分かりました、じゃあ行きます、これ教会潰しに行こうと教会を潰したい、あの私はやっぱりその頃 記憶はないんですけれども、なんかこう敵が見つかるとガーッと行くわけです。ですから通信に行こうと思って教会に行きました。その頃の私は学生運動をしました。あの頃学生運動をしている人は想像してないで、皆さん想像できないと思うんですけど、みんな髪の毛長いんです。長髪なんです。今これぐらいあるんです。そしてこう前はですね、こうこれをしないとできない。そして、寒くても暑くてもジーンズで、そして T シャツで、それもヨレヨレの、で自転車乗ってそれに行ったんです。で、その教会行ったら、まあどうぞと言われて、でもまあいいですいいですって一番後ろに座って、で、礼拝後で分かったんですけど、それが始まって、まあさっきのように。賛美が始まったり 歌ですね。で、なんかわけのわからん、すいません、祈りが始まったり、なんかわけのわからんことがそこで、で、一人の宣教師がメッセージし始めた。で、私は覚えてるのは、その先生の鼻が赤かったという、それだけしか覚えてない。というのは、私はこう後ろでこうして、で、何を思ってたかと、終わるのをずっと待ってた。で、終わったんです。終わったら、前にいた近くにいた人に声かけて、で、質問し始めた。その頃その教会で十数人でした。その人に質問して、なんかまた答えでなくするわけです。で、一人一人こう言ってやると。で、みんな負けたでしょう、負けたでしょう。で、何人かに話して、もう結局答えなくなったわけです。で、やっぱ勝ったと思って、で、もう帰りますって言って、玄関に行ったら、不思議なことが起こった。その十数人人が玄関の方にゾロゾロゾロと出てきて、何と思ったら、また来てくださいね。私、困らせに来て、壊しに来た。にもかかわらず、また来てくださいね。はあ、いや、もう来ません。で、もう、行くとめなんか全くない。で、また、ちょっと引っこもり状態が月曜日から始まって、そこが金曜日ぐらいになると、何か、こう、行こうというか、行きたいじゃないんです。でも、なんか行こうというその思いが、こう、起こってきて、そして、また、その夜です。行った。で、また、こうして聞いてる、終わる。そして終わったらまた違う人にこう質問する、答えれないかった。そしてまた来てくださいね。これ実は3ヶ月いた。後で分かったんですけど、私一番忠実にその夜の集会行ってたらしい。ずっと結局行ったんです。一回も抜けずに参加して、そして途中からそこの教会の人が、私は義務に勝ってるんです、勝ってるにもかかわらず、最後に彼女に、梅谷さん、今日イエス様信じませんか、あおか義務に勝ってから信じませんか言えと心に思ったんです。負けてるのに信じませんか、ありえないわけです。でも、もう、後半になるとみんな言うわけです。で、その、ある時、その3ヶ月たった時、その牧師は私に、メタさん、今日、イエス様死にませんか？で、私はいつも言って、死にません。死にません。と言った時に、ふっと、耳ではなく心に聞こえた。信じない理由があるか、静かな声でした。信じない理由があるか、実は私イエス・キリストという方そんなに知らない。またイエス・キリストという人が私を別に裏切ったわけではない、嘘ついたわけではない、でも私は信じない信じないとその人に言ってきた。信じない理由はあるか、と言われたらないんです。そしてないにもかかわらず、その方にその人に、あなたは信頼できない信じないと言い続けると、これが一番失礼なことじゃないか、 これがこの人たちが言うと罪ではないかということ、うん、気がついた、うん、そして気がついた時に私は信じます。後で聞いたらその牧師びっくりしたって言う信じませんと言ったのに私はぐーっと何かこうこれ何秒かなんです、うん、その何秒かの間にイエス・キリストの私語りそして私がイエス・キリストとこう対話したもの、うん、数秒間ですけど私にとっては結構長い、うん、そしてその中でふっと顔を上げて死にますって言ったから牧師はえーって言うそして死にますって言った途端に上から大きなあったかい力が私を覆った、うん、そして私の中にある汚いもの憎しみ恨みそしてやる気のなさもう全てのものがふわーっと溢れてそのまま分かったんです、うん、その途端に私は泣き始めた。私は小さい時から3歳4歳から父から男は泣くなって言われて父は授業してました。ですから強い人でした。介護係です。ですから私は絶対泣かない。だから5、6歳からあと泣いたことほとんど覚えてないです。でも私はもう十何年ぶりかに泣いたんです。それは嬉しい何か分かる力あふれてくる喜びでした。その喜びで嬉しくて嬉しくてそして泣いて梅谷さんよかったねよかったね。でもまた何が良かったか分からないんですよ、でも嬉しい。そして、その教会の十数人がピアノのそばに来て梅谷さんこっちこっちそして、一緒に歌おう。それまでバカにしていた歌その人たちはそこに歌い嬉しきこの日を心を定めてその3秒歌えるとまたうわーっと泣き始めた。そして帰る時に聖書を借りて帰りました。文語訳の聖書でした。はじめに神天地を作りたまえりという誠に誠に何じゃないつぶというあの分厚い聖書そして私はそれを持って帰ってそして夜それを読み上げた。でその教会先生はどっから読む大体新約聖書から言ってくれたいいわけですけれどもその先生は何を言うか読みなさいで本というのは1ページ目から読むわけです。ですから私は1ページ目から初めに神天地を作りたまえりからものすごい感動した。天地を作った神がおられそしてその神が語りかけられた。だったらこのお方が私の主だ主なんだ、それまさに聖霊が教えてください。そして私はもう野良に犬じゃない野良猫じゃない私の主がおられる私を本当に作ったお方がいる。もうこのことが分かって私がイエス様をその時信じた。それは主を信じた。主がおられる。そして創世記の一章からずっと読み続けました。レビ記も読んだんです民数記も読んでそしてサムエル記も読んで夜中中ずっと読んでものすごく感動して嬉しくて嬉しくて嬉しくてそして明け方太陽が出てくる、うん、読んでる前の窓を開けた。で西の上でネギをずっとこう植えてるあの近所の人が集まってでそれまではですねもう嫌いだったんです。でまあそのネギがこう出てきてネギボールがつく窓を開けるするとネギの匂いがするわけです、うん、でも早く帰れよとかまあまあ思ってたわけです。その時に窓を開けてそのネギ坊主の上に梅雨がいっぱいの綺麗なと思ったそしてネギのあの匂いがしてええー、匂いが 何が変わった、自分が変わった、自分が変わった、そしてイエス様が神が主であるということが分かった時に、生きているこう頭じゃないです、心で生きていていいんだ、生きている意味があるんだということが分かって、そして朝台所に行って座ってて、父がそこに来た、その時私は父に「おはよう」って言った。すると父は「何やお前」変な家庭でしょ。私はそれまでずっと父と反抗してもう1年以上喋ったことがない。その私が「おはよう」って言う、だから父は「何やお前」って言った。そしてその後母と3時間4時間話しました。いっぱい話しました。嬉しかった。嬉しかったんです。そしてその後友達に電話して、憎んでた彼らです。哀れんか、哀れんか。そして会う。会って、俺な、イエス様死んで、俺な、教会行って、そして死んで、そして彼らが言うんです。何やそれ、いやよう分からん信じて、そして、彼らいろいろ質問するわけです。私が前にしたり私は言うんです、いやよう分からん、いやよう分からん信じて、ふっと気がついたんです。私変わってない、あの信じてる人と同じところに立ってる自分がというのはそこにいた。そしてそれが嬉しくて嬉しくて、それから半年間私はもうなんか雲の上を歩いてる、もう喜びがずっと続いて、半年も夏のキャンプ、夏の終わりキャンプがあって、そしてその時に検診をしました。そして、父に言ったら出て行けって言われたんで、感動されて、次の日に紙袋に着替えだけ持って進学校の寮に転げ込みました。そして進学校を出て牧師となる。その時に神様を導いたのは、皆さんが偏僻な場所と思っている過去の。そして私はそこで50数年間牧師の働きをしてきました。だから私は一つの教会しか知りません。そこで教会をずっとしてきました。結婚し、まあ、行った時は実は一人もいなかった。で結婚して初めて、メッセージするときに前に一人いる。4月に行って、結婚したの6月ですから、この間は誰もいないところで一人で礼拝したんです。一人で礼拝したらいいでしょ、歌いたい賛美歌える。そして別に歌詞がですね、この成果とこっちの成果がくっついてもですね、誰も文句言わない、文句が来るってことですね、ただ自分で、そしてメッセージちゃんと準備します。ですから誰もいないところでメッセージして、自分が一番聞いて感動して、おい素晴らしいとか、ニュースから見たら変な人になる。でも結婚して初めて改修ができて、妻がいて、そして一緒に素晴らしい修を学びました。そして子供が生まれました。子供が生まれた時に、皆さんもそうだと思います、その時の信仰の自分の思いを子供につけます。私の子供は一番上から勤む、通る、順平、望む、力と言います。5人です。そしてもう一つ気がつかれました。勤む、通る、順平、望む、力、全員男。日本のクリスチャン男性少ないので、神様祝福として5人男。そして一番上は勤むとつけました。これはイエス様の十字架を持った時、イエス様は蘇られた、私のために命を与え尽くしてくださった主であるこの方を思った時に、私は怠け者ですから、つい怠けてしまう、だから勤勉の勤を取って勤むと名付けました。そして2番目が生まれた時は、まだ足らない、イエス様の十字架の犠牲を思った時に、また自分はこう足らない、でももっと徹底してということで通ると名付けました。そして3番目が大体立て続けると生まれていたんです。で3番目が生まれた時には順平と名前つけました。まだ自分は足らない、イエス様の十字架にこう報いるため、イエス様の十字架を思ったら、もう自分はこの命を捧げ尽くしてもまだ足らないと思ったので、 平和、神との平和を作るために殉教するという殉職の殉、普通名前にこんなのつける人いないで、殉平は今もその殉平なんですちょっと予約したかもしれません。市役所行った時にですね、それを出したらですね、役所の窓口の人はその殉という漢字見てですね、いいんですかという、私はいいんですと言って、出して、そして4番目が生まれた時に神様は私にもすごく大事なことを教えられました。主であるお方が私に語られました。あなたは頑張るという、あなたはもう死ぬまで言う、いい教会の人言いました、先生もう死ぬでしょ4番目男の子だったらどんな名前つけますか、復活ぐらいですか。神様はその時に私を教えたんです。あなたは頑張るという、しかし私が望んでいることはあなたが頑張ることではなく私を信頼することだ、
ね、
私の約束を信じることだ。クリスチャン牧師というのは頑張る人ではない、私を信頼しなさい。その時に与えた御言葉が、若者も疲れて力尽き、若い男たちもつまずき倒れる、しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を買って登ることができる、走っても力衰えず歩いても疲れない、だから4番目はやっぱ男の子でしたから望むという名前を付けました。そして5番目が生まれる時、まあ、男の子も簡単です、新しく力を得る。だからこの時から私の信仰はまた変わりました。それはイエス様の十字架を思った時に何でもする。だから私はそれまでの私はきっとこう顔がグーッと結構きつい顔してると思います。頑張ることがクリスチャン生活、死ぬことがクリスチャン生活でもイエスを教えていただくのは違う、私を信頼すること、主である私をあなたが見上げることだ、そうした時に私が力を与える。だからあなたは頑張らなくてい
い。アメン。
なぜか私が頑張っている間教会の人たち緊張してたと思います。牧師が頑張ってますかすいません、どうせ聖書読んでますか、祈ってますか何時間に乗りましたそんなことばっかり言われたら教会行きたくないんですよねもうまた言われるとか、もう頑張るとか牧師どうぞ一人で頑張ってください、言いたくなるはずなんですよ。私は結局クリスチャンたちをどっかで苦しめて、自分と同じように頑張れ、いやイエス様の十字架を見上げるっていうことはもう主が全部してくださったので信頼する、主がしてくださったことにありがとうございます。これがクリスチャン生活なんだ。だから私はもう一度あのイエスを知った時の喜びがあふれるように戻ってきて、それが今も続いています。牧会の初め、私は大変立法的になりました。自分に対してまた人に対して。だから自スビスしました。でも主が望んでおられることは何か、さあ私を仰ぎなさい、私があなたの主である、だから私を信じなさい、私を信じなさい、だから主の約束によって生きていく、主が見ておられるように自分を見、主が見ておられるように世界を見ていく。イエス様はあなたを見られた時何と言われますか、イエス様を信じたお一人お一人、主があなたを見られたとき、今日見られたとき何て言われますか、私の愛する子、私はあなたを喜ぶ、あなたは私の目に高価で尊い、そう言われます。私についてきなさ ください。大丈夫だ、恐れるな、恥じるな、私があなたと共にいると、主は言ってくださってる。だから私たちはそれを信じればいいだけ、主の約束を受け取ればいいだけ。これが私たちのクリスチャン生活、こんな楽なクリスチャン生活ないわけです。だからクリスチャンが楽をしておかないといけないんです。クリスチャンが楽なクリスチャン生活をしておかないといけないんです。なぜか、ノンクリスチャン、頑張るぞ、教会行ったら頑張らなければならないんだ、これをしてあれをして皆さん教会連れてきたいですか、うん、そしてノンクリスチャンが教会に来た時にみんながそんな顔してたら、あ、もういいですいいですでも私たちが本当に楽してる、イエス様を信頼して本当に嬉しい、私のこんな素晴らしい主がおられるから楽しいんです、だったらクリスチャンじゃない人が来て、あの人のようになりたい、あんな人のようになりたい、私の教会、今多くの人たちがそう思ってます。コロナの真っ最中の時でも結局私の教会は集まって楽しんでた結局高齢の人がもう家で引きこもって1週間誰とも話さない、2週間、だからコロナちょっとマシになった時、私高齢集会、高齢の方が集会した、出会いした、いっぱい来ました。そんなにぎっしり入っていいのというぐらいそしてその礼拝の後、お茶とお菓子と、帰らない予定は45分から1時間の予定、ところがもう喋って喋って、ソーシャルディスタンスがどこ行ったかっていうぐらいその人の人がイエスを信じて、だから最近私の教会では高齢の人がイエスを信じて救われる。さっきクリスチャンのお母さん、お父さんが今たくさん教会に来ています。なぜか、教会には喜びがある、教会には安心がある。主が言われた、恐れるな、たじろぐな。私たちは主が見ておられるこの世界を見るんです。主が見ておられる自分を見るんです。その時、私たちはクリスチャンとして力強く歩むことができます。イスラエルに対しても同じです。主が見ておられるように見える。私、イスラエルと、ユダヤ人というのも同じ意味でちょっと使いますけど、イスラエルっていうのはあんまり好きじゃないんですここで育ってたユダヤ人の方々っていうのはあんまり好きじゃない好きじゃなかった人は今もあんまり好きじゃないです日本人としてでも私今回はイスラエルのために祈り、イスラエルに支援をし、BFE を通して、たくさんの働きをし、私の教会から一度という選挙士がイスラエルの選挙士として働きをしています、おかしいわけですねなぜ私イスラエル、ユダヤ人あんまり好きじゃないかというと、こう今までイスラエル7回行ったんですけども、2回目行った時、一人で行ったんです。で、行ってもうこう空港からいわゆるこう検査のところ、私のパスポート見て、そこで私ずっと2時間検査された、検査というか質問された。それは私のパスポートにマレーシアが入ったんです。スタンプ、イスラムの国です。で、私の教会からマレーシアに宣教師が行ってますので、そのスタンプがあったで、私は、私の宣教師ですから向こう聞くわけです。でこれ何のために行った、その時観光と言えば何も問題なかったんです。で、牧師ですからね、嘘つくわけにいかない。こんな時に変な障子から出てきて友達がいる、これが一番問題だなイスラムの国に友達がいる、これ宣教師のことです。私の教会、その名前なんだ、アリベカ、日本名使っていないアリベカ、そしてどこに住んでる、でもアパートもちゃんと借りてるわけです。ますます怪しいわけです何のために行った。で、一通り聞かれて、あ、もうこれで終わったと思った。また別の係官が来て、 同じ質問するんです。で、さっき質問したらこっちで聞いてるわけです。で、また私はそれに答える。で、もう終わったと思ったら3人目が来るんです。そして3人目でも同じ質問。もうやっと着いたと思って2時間本当に疲れ果てて。そして、やっと入国できたんです。で、入国して、そしてホテルに行きました。で、ホテルに行っても、だいぶ遅くなってました。そしてホテル のフロントで名前言って、そして予約してるって言ったら、そのホテルのフロントの女性が、いや、あなたの名前ない。いや、ちゃんとしてるんです。ない。もういくら言ってもない。もうイスラエルのああいうところはないというか、本当にもう拒否なんです。で、親切心全くならない出ていけそんな夜中に出ていけるわけエルサレムで行くのもないわけです。ですから私困り果ててガイドに次の日ついてくれるガイドに電話した。電話貸してくれって言って電話して、そしてそのガイドが、そのフロントの人に女性に話してくれ1、2分です。帰って、私もふんって投げるんです。あったっていう意味なんです。もう疲れ果ててるのと、その態度、そしてプラスその女性が綺麗だったんです綺麗です。あの、別にすいません綺麗だから、あの綺麗くらい、まあ、かけ、あの、綺麗人が冷たいと、ますます冷たく見えるわけです。そうでない人が冷たかったら、もうそれだけです。でも、その人が綺麗かったんです。その人がもう、本当に冷たくしたので、私の中に怒りしかない。疲れ合ってて。で、その人が、そこ一流のエルサルのホテルです。それを丁寧にすいませんでしたと出したらいいんですけど、うん、でエレベーター、いや、ちょ、荷物運んでくれる人が来て、それ部屋まで一応運んでくれるホテルなんです。でも何もそんな、私それもらってエレベーター乗って自分で荷物乗ってどこどこと、そして部屋に入って、もう二度とイスラエルに来るか入って一日目にそう思いました。そしてまあ一人でいろいろ回りながら、まあその経験とかいろいろあって、でもう帰ってくる時にはガイドの人に言ってしまった。まあ一対一でついてくれたガイド、あの、また来てくださいねって言うと、私、いや、もう来ないと思います。まあそれからまた5回行ったんですけど、だからそれは個人的な経験。そして、私の教会にイスラエルのユダヤ人の人が来ました。そして、まあ、お世話するということで、ノンクリスチャンですね、ユダヤ人の。でその人をお世話する、で京都を案内して、で行方不明な男の人で、やっと見つけて聞いたら、ナンパしてたと。女性に声かけてたと。で、まあ、その女性と、で、私たちははぐれて行ってしまった。もう、大丈夫、嫌いや。すいません。だから、好きか嫌いかって言ったら、嫌いです。得意か苦手かっていうのはもう大の苦手です。今一緒にここにいたいかって言ったら、あんまりいたくない。じゃあなぜ私たちの教会が、私はイスラエルのために祈るのか。それは好きか嫌いではない。イスラエルは正しいか正しくないという、そんな自分の基準ではない。主である、私の主であるイエス・キリスト、神がどう言っておられるか、これが私にとって一番大事なんです。
アメン。
神が見ておられるように言います。今イスラエル宣教師の伊藤さんと私は出会いました。この伊藤さんは過去側が嫌いで、 カメシの仕掛けで看護師嫌いでイスラエルに逃げていったんです。そのイスラエルで看護師の資格をもう一回取って、そしてそこでイエス様を死んだんです、うん、聖母エコ聖母としてそして、宣教師としての召しを受けてアメリカに行って、そしてアメリカで、神学校を出て訓練を受けて、そして日本に帰ってきた、うん、そして日本に帰ってきたその時にちょうど実家のある加古川、その加古川に一時に帰ってきた時に私の教会のパンフレットを駅前で受け取ったんです。それは私の教会に来たんです。で今もずっといるわけです。神様は不思議なことをされました。加古川が嫌いでイスラエルに行った、その石戸さんをアメリカに送り、そしてまた日本に戻し、嫌いな加古川に行った。そして私の教会に来た。それは何か、石戸さんを通して私はイスラエルっていうのは一体何なのか、聖書が言ってるイスラエルは何か、その歴史は何かということを詳しく教えてもらいました。そして神様はご自身の思いと計画を私たち加古川町教会に伝えるために、石戸さんはわざわざあのアメリカから加古川に戻された。私は石戸さんからいっぱい学びました。その時に知ったこと、それは神様はイスラエルに特別な約束をしておられる、そして神様はイスラエルを用いられる、そしてそのイスラエル、ユダヤ人たちを迫害し続けてきたのは教会である、カトリック教会中心として、そしてユダヤ人たちにとってあの十字架とかまた教会礼拝というと、それは恐怖の的でしかない。そしてあのナチスドイツがあの鍵十字架をシンボルとしてユダヤ人を迫害していった、その時にユダヤ人の人たちは十字架をそこに連想した。そしてルターの影響、またその他の影響の中でドイツはユダヤ人を迫害していったという、この歴史を聞いた時に、あのユダヤ人が今いること、1948年に建国したこと、一番弱い時に彼らが国を建てた、それはまさに主の御手が働いたんだ。だから神様はイスラエルを導いておられる。神様はイスラエルを愛しておられる。繰り返します。イスラエルが正しいかどうかではないんです。イスラエルが良い人たちかどうかではないんです。もし正しいかどうかって言ったら、もうイスラエル悪いです。なんかあの今のイスラエルではないです。あの旧約聖書見たら分かりますね。もう神様どれだけ逆らって軍属されて、バビロンにまでこう追いやられてしまう。で、いい人かどうかって言うと、もうアブラハムの子供の子供のヤコブ見たら、皆さんヤコブ好きですか？まあちょっと聖書読んだことがあるんですけど、ずるいでしょ、計算高いでしょ、そして何かそれ自分だけ逃げようとする人でしょ、夫にしたいですか？すみません、結婚してる人に言ったらややこしいみたいな。こうヤコブがいたら結婚したいですか？絶対嫌ですね。友達になりたいですか？私はあんまり友達になりたいです。きっと騙されそうな気がします。だからいいとか悪いということではない、正しいかどうかのレベルではない。主はイスラエルの子孫、あ、イスラエルの初めであるアブラハム、一人の人から民族が始まり、一人の人から国家が始まった。これは世界で一つしかない。この初めの人アブラハムに神様が言われた、私はあなたを祝福する、あなたの子孫を祝福する、イスラエルです。そして子孫を通して世界を祝福する、この子孫を通してイエス・キリストが誕生しました。だからアブラハムの子、ダビデの子、イエス・キリストの系図。そしてイスラエルがなければイエス・キリストは誕生しない。神様はイスラエルを通してイエス・キリストが誕生すると計画し、そしてイエス様が来てくださってあの十字架にかかり、そしてまさに世界を祝福された。その中の一人、私です。あの時に私はイエス様を信じることができたというのは、あのアブラハムの契約、約束の成就なんです。
アメン。
だから私は偶然そこでイエス様を信じたので、神様が 計画してくださって、あの時私は信じることができた。だから私は確信を持つことができるわけです。偶然ではない。あなたが私を選んだのではない、私があなたを選んだんだということが事実なんだということを確信することができる。神様はアブラハムを祝福し、そして子孫イスラエルを祝福し、そのとして世界を祝福する。そして言われました、このイスラエルを祝福するものを私は祝福する。で、私はなぜイスラエルを祝福するかっていうと、関西人ダサンなんです。私は神様の祝福が一番欲しいわけです。そして私はこの日本に神様リバイバルを起こしてくださる。日本の大勢の人が、私の願いは何かというと、こう日本の都道府県全てのところに1000人を超える教会ができる。これは私の願いだ。だからどこでもいいんです。もう日本中こう全ての都道府県に1000人を超える教会、そしたら他の教会それ見たらできると思うでしょ。あの 100m でも10秒を切ったら、1人切ったらあと次か次に切ったでしょ。だから1つできたのを見ると、私たちはいけるわけです。だからこの京都にも1000人の教会ができる。そしたら周りの教会は、あ、自分たちもできる。東北でも多くの人たちは、京都だから難しい、東北だから難しい、兵庫県田舎だから、加古川だから難しいと言うけど、一つできたらいいわけです。これは私の願いです、そしてその願いの中の この辺にある願いは、できたら神様は加古川を真似してくださいという、その願いはあります。神様は言われた、私はイスラエルを祝福するものを祝福する、イスラエルを呪うものを呪う、私は打算なんです。神様の前にある打算なんです。つまり神の約束を単純にひたすら信じつける。私の主である方が言われた、イスラエルを祝福するものを私は祝福する、私はそれを信じてる。だからイスラエルが正しいとか悪いとか、イスラエルが立派とか、そんな基準で言ったら、その何もしたくない。そんな基準で言ったら友達になりたくない。イスラエルが絶対行きたくない。けれども主が愛す、永遠の愛で愛したと言ったら、だから私もここに私の自我、私の思い、私のこだわり、ここから私は神様と同じところに、さっきそばにいたい。だったら主が見ておられるように見る。これが加古川を祝福するイスラエルを祝福する理由です。だからイスラエルが正しいとか、今回そんな議論が正しいとか一切起こりません。主が祝福しようとしているならば、私たちを用いてください。それは私たちの願いです。神様は私たちに言われました、アブラハムという木の枝か、すなわちユダヤ人のあるものは折り取られてしまいました。要は野生のオリーブの木の枝であった外国人のあなたがそれに突き切りされました。それで今あなたも神がオリーブの木に注がれる特別豊かな事業部に預かって、アブラハムとその子孫とに約束された祝福をいただいているのです。神様はアブラハムにしたあの祝福の4000年前です。その祝福の約束をイスラエルを通して外国人である私たちにも広げてくださったとパラいるんです。だから私はあの祝福の約束の中に今いるんです。4000年間その約束を守ることができるお方、それが私の主なんです。私のその方に今主と告白できる一番幸いな立場にいる。そしてその方でお父さんって言える、シュッと祈れる、こんな素晴らしい立場ないわけです。私たちは今それをイスラエルを通して、その私たちにも外国人である私にも祝福は広がってきた。神様を求むしイスラエルの枝を惜しまなかったとすれば、あなたをも惜しまれないでしょう。イスラエル、あの、 旧約聖書の中を読んでください。いい人たちですか、立派な人たちですか、神様に従った人たちですか、全部違います。これを通して嬉しいなぜか神はその彼らを捨てない。
アメン。
だったら皆さんがいい加減に生き、愚かに生き、イスラエルと同じような姿を取った時、神様は捨てられますか。捨てられると思うのは自分なんです。こんな自分なんかダメなんだ、自分で自分を裁くんです。いえ、信仰というのは神様の上で自分を見ることなんです。なぜ自分を裁くんですか。神様がイスラエルを捨てない、永遠の間愛したと言われるならば、その約束は私にも。だから私が愚かであっても、私が時に醜かっても、私が失敗しても神様の愛は変わらないんです、ね、そしてもっと言うならば、神様はそれを、イエス・キリストはそれを全部十字架で受け取り、許し、益にする。全てのことを働かせて益にする。あなたの失敗も私の愚かさも全部あの十字架に持っていった時、益に変えられていく、ね、これが主であるお方と共に生きるということなんです、ね、イスラエルはユダヤ人たちは実は私たちのために貢献してくれました。救い主を送り出すという民族、そしてイスラエル、ユダヤ人を通して聖書を与えられました。そして最初の教会はエルサレム教会、ユダヤ人にばかりです。私たちはその祝福を受け取っている。だったら私たちはイスラエルを祝福する、神様がそう望んだらならばそうしたいと願うわけです。2番目、神が望んでいることをする。神が望んでいることは何か、視点を変えることです。私たちクリスチャンはイエス様を信じたと言いながら、信頼したと言いながら、イエス様を主としないで、私もそうでした、しかしまるで自分の証明であるかな、私の祈り聞いてくれたらあなたを崇めます、うん、私祈り聞いてくれなかったら崇めません、うん、私がしたいことをさせてくれたらあなたは素晴らしいです、うん、私が納得することを教えてくれたらあなたは素晴らしいです。それ主ですか。違います。主は何をされようと自由です。絶対者です。その方が私を愛すると言っておられるんですから、私が経験すること、私が遭遇すること、全ては主の手の中にあって益とされる。だから私たちは苦難も試練も問題も自分が納得するそれにしない、 そんなことにとどまる。主が全部益にしてくださるということを主を信じるんです。視点を変えましょう。神がイスラエルを愛すると言われるならば愛します。神がイスラエルを祝福、イスラエルの祝福を祈れと言われるならば祈ります。神がイスラエルを助けると言われるならば助けます。それはイエス様が主である私たちです。このことによって私たちのクリスチャン生活が変わるんです。喜びでいっぱいになるんです。神が望んでいること、それは主が望んでいるように祈ることです。エルサレムの平和のために祈れ。エルサレム、イスラエルを愛する人々が安らかであるように、私たちはイスラエルのために祈る、平和のために祈る。そうすれば主が私たちに安らかを、平安を、確信を、本当にの繁栄を与えてくださる。出さんでいいんです。関西人でいいんです。本当に大阪人でいいんです。ちょっと京都の方は上品ですから、ちょっとそこまでは言えないと思います。でも本音はそこにあると思います。だから祈ればいいんです。そうすると神様は、私はあなたに平安を与える、祝福すると言っておられる。リバイバルが欲しい、日本が祝福されたならば、私たちはそのために 祈り続けます。
アメン。
3番目、与えるものになります。神様が望んでいること、それは与えるものになることです。用人は彼らの霊的なものに預かったのですから、物質的なもので彼らに奉仕すべきです。イスラエルのために祈り、そしてイスラエルのために捧げる、本当に何も起こりますか。教会が自立していくんです。日本の多くの教会は、私のクリスチャンは依存してるんです。教会に行ったら誰から助けてくれる、教会に行ったら自分の悩み聞いてくれる、教会に行ったら、誰から助けてくれる、そして言うんです。聞いてくれなかったらあんな教会ダメ、助けてくれなかったらあんな教会冷たい、挨拶してくれなかったらあんな教会愛がない。あの、私の教会に来て、この教会には愛がないですねって言ってみてください。言ってないというか、そうですね、私には愛なんかありません。だから主の私を愛するなということを信じ、主の愛で満たされます。そして私は主の愛をいただいたので今できることをしますとみんなが言います。だから人から愛を盗み取ろうとする人はいません。奪い取ろうとする人はいません。あなたの次回や思いや労力を自分が利用しようとする人はいません。与えたい、私はもう受けました、イエス様からもう必要なの全部受けました、私はまさに受けました、許されない、永遠の命を与えられた、あなたは神の子だと言っていただいた、これ以上何が必要ですか。私はそれで十分です。あの時の私、生きる記憶を失い、人を憎み、自分を憎み、死ぬことを望んでいた、でも死ぬ勇気すらもなかった、この自分、この自分が許されて永遠の命を与えられて、神の子だと、もう私にとってこの救いで十分です。だから与えたい、与えたい、私、教会の人たちはみんなそう思ってます。誰かから何かをもらいたい、奪い取ろういません。だから、あなたには愛がないですねって言ったら、はい、そうですねってニコッとしています。でもあなたと共にいたいです、私ができることがあったらあなたの愛で何かしたいです、その思いがいっぱいです。それが教会です。教会はイスラエルのためにできることをします。神様、私たちの教会にこの御言葉を与えられました。2010年、見よ、私は彼らを北の国から連れ出し、地の果てから彼らを集める、その中には目の見えない者も、足のない者も、身ごと持った者も、臨月を迎えた女も共にいる、彼らは大集団を成してここに帰る。エルミア書31章8節。2010年9月5日、BAP を通して北の国、ウクライナからイスラエルに帰ろうとする人たちがたくさんいる。なぜか、ソ連が倒れた。それがいろいろ絶対変えることできなかった。でもそれが倒れ、ロシアまたその他の国に分かれた。この時、イスラエル人たちは自分たちの国に変えることができる。特にチェルノブイリの周りにはユダヤ人たちがいっぱい置かれ、絶対にそこから出ることができませんでした。なぜか、それもチェルノブイリ、あの原子力発電所、また原子力関係の施設を守るために、アメリカの攻撃から守るためにユダヤ人たちをそこに置いたんです。人間の盾にしたんです。だから絶対に帰ろうとしたんだけれども、それが倒れた。このチャンス、あのところいた人たちが帰りたいと願っている。その手続きのために一人4万円いる手続き、そしてある国の人たちはその飛行機代、またイスラムの飛行機を出す。だからその人が帰る手配するのに一人4万円必要ということを聞いたときに、私たちはまずその手続きを始めるための4万円を捧げよう。 イスラエル機関支援献金をしました。私教会の254組夫婦は1組です。家族1組254組の人たちが捧げました。その合計が1957万8493円1回の献金です。私はこれが1回しかです。その時に1957万8493円ありました。これは490人分の期間の手続きができるお金ですから、それで始めることができるわけです。その時主が言われました。あなた方がこれらの私の兄弟たち、ユダヤ人たち、しかも最も小さい者たち、イスラエルの一人にしたのも私にしたのです。だからクリスチャンの人たちは主であるお方が望んだからしただけのことなんです。そしてチャンスが来ただからしただけのことなんです。 BAP の高田局長から連絡がありました。驚きで腰を抜かすとはまさにこのことでした。ビジョンを受け取り、ビジョンに応答された全ての人が祝福されますように。そしてこの時円高になったんです。急激にずっと円高になって、私たちは400人の予定だったのがこのお金600人が負担できるようになった。神様は祝福され持ちないで、そして実際にその人たちは帰ってきたんです。私はその写真を何枚も何枚も見ました。その中に目の見えない者も足のない者も身ごもった女も臨月を迎えた者も共にいる、彼らは大集団をなしてここに帰る。エレミア書、私たちをワクワクしました。神様の御言葉の実現のために加古川牧師教会が用いられたんです。すごいでしょ。神様がこの地にご自身のことを行う、そのために選んでくださって私たちその一部を担うことができて、御言葉をまさに見たんです。私たちは飛行機から降りてくる人たち、イスラエル入っていく人たち、身ごもった人、足の不自由な人、目の不自由な人、いろんな人たちが大集団となって書いている。御言葉は今も真実です。主は生きて働き、そして今もこれを成し遂げておられる。そこに私たちが参加させていただくことの喜び、これがイスラエルを祝福する、イスラエルのために祈るということです。ナチドイツによるユダヤ人迫害のもと2500人の子供を吸収したポーランド人女性イレナ・センドラという人がいました。一人の女性です。98歳で生涯を終えた。その最後のインタビューでこう言いました。私は英雄という言葉で呼ばれることには私は大きな抵抗を感じます。実は私はその反対なのです。私はほんの少しの子供たちしか助けることができなかったことで両親の呵責に苛まれているのです。イレナ・センドラはあのナチドイツの迫害の中でユダヤ人を助ける、そのことは死刑に値すると言われたあの時、収容所から子供たちを連れ出したんです。箱に入れてスーツケースに入れて、そして時にはセンドラのスカートその中に子供たちを入れて、一人二人三人四人何度も何度もそれをして2500人そこから連れ出したんです。彼女は捕らえられました。激しい拷問を受けました。死刑判決を受けました。でも奇跡的に助けられ、腕と足を折られ意識を失ったまま森の中に放置されていました。彼女は回復しました。イレナの父親は医師でした。1917年チルスが大流行した時、ワイシャワ近郊の町でユダヤ人をはじめ多くの貧しい人の治療に当たりました。その時彼自身もチルスによって命を落としました。父はその時7歳であったイレナに言い残しました。もし溺れている人に出会ったらたとえ泳げなくても助けようとしなさい。 溺れてる人がいたら、あなたが泳げなくても助けようとしなさい、自分にはできないと言ってしまわないで、あなたのできることをしなさい、彼女は英雄ではないと自ら言ってます。できることをしました。あの収容所に行って小さな子供をスーツケースに入れる、小さな子供たちを自分のスカートの中に入れる、そしてそこから出ていく、解放する、そしてまた戻って同じことを繰り返す。それはできました。戦うことできなかった、でも子供たちを支えることはできました。回復、あの子供たちに希望を与えることはできました。でもいろいろ戦況はあります。残った子供たちを思ったら、私は悔いが残る、まだまだまだまだまだまだ子供たちがいた、見よ、私は国に向かって手を挙げ、私の旗を国のために向かって挙げる、彼らはあなたの息子たちを懐に抱いてき、あなたの娘たちは肩に追われてくる、御言葉の実現だ。私たちは主であるお方の約束言葉の中に今まさに生きているんです。今日現在神様は今その働きをしておられる。だったら教会のクリスチャンのすることは何なのか。私の主はイエス・キリストということです。私の主は誰ですか。自分ですか。チャレンジします。私の主は仕事ですか。私の主は上司ですか。私の主は名誉ですか。地位ですか。経済ですか。評判ですか。私の主はイエス・キリストです。だったらそのイエス・キリストのしようとしておられることを一緒にさせてください。それが心持つ教会の願いです。好きか嫌いか、それはどうでもよいこと。納得するかどうか、そんなの私の小さな成果、どうでもよいこと。主はしようとしておられる、したいと願っておられる、そのことに自分を委ねる。その時主の計画が進みます。そしてこの日本に手前丸が起こります。エルサレムの平和のために祈って、イスラエルを愛する人たち、平安があるように栄えるように、ダサンでいい、この国を祝福してほしいので、私は主の約束を信じて、私たちのその約束を信じて、イスラエルのために祈り続けます。私の主はイエス・キリストです。こんな素晴らしい主がおられること、それが私の五十数年の感動です。祈ります。素晴らしいです。あなたが選んでください、あの日招いてください、救いの中に入れてくださったこと、主を自分の全てを委ねて悔いのない主を示してくださったことを感謝します。あなたは真実に導いてくださいました。あなたの御言葉の実現をたくさん見せてくださっています。今も私たちはその約束の中に生きることができていることを感謝します。ここにおられるお一人お一人を祝福してください。教会を、あなたの教会を用いてください。心に疑問を覚えている方々の疑問をあなたが溶かしてください。イエス様、あなたに思いを今日一緒に受けさせてください。祝福導きがお一人お一人で教会の上に、牧師先生の上に豊かにありますように、イエス様の名前によって祈ります。
アーメン。
しばらく皆さん祈りましょう。一人一人主が語ってくださいました。聖霊の促し、その御言葉に一人一人自分は正直な応答をしていきたいと思います。主が見ておられるように見ることができますように、しばらく祈りのところに行きましょう。祈りましょう。